こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。青木健ゾロアスター教講談社選書メチエインサーチ2008年は、古代イランに生まれたゾロアスター教を単なる排華教や善与二元論としてではなく、古代アーリア人の移動諸宗教政治史の中に置き直して読む宗教史研究書である光と闇、天国と地獄、最後の審判、救済者という広く知られた主題を扱いつつ、著者はそれらがどのような歴史的条件で形成され、後代に再編されたかを問う中心的な資格はアーリア性であり、イラン系集団だけでなく、インドや周辺地域の宗教伝統との比較が本書の骨格をなす、ザラストラの教え、アベスタ、儀礼、国家宗教化、イスラーム期以後の共同体までを射程に収めるため、平易な概説よりも、成立と変容の過程を学術的に把握したい読者に向く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、アーリア性から読むことで宗教を孤立した教義史にしない本書の際だった特徴は、ゾロアスター教を古代ペルシアだけで完結する宗教として扱わず、古代アーリア人の移動と宗教的遺産の上に位置づける点にある。冒頭では古代アーリア人の民族移動と宗教を取り上げ、イラン系の伝統をインド系を含む周辺の宗教文化と比較する視野を提示する。この方法によって、アフラマズダへの信仰や神々の再編、儀礼的な観念が突然生じた一枚岩の体系ではなく、既存の伝統を選別し、組み替える中で形作られたことが見えやすくなる。ここでいうアーリアは、近代の人種主義的用法ではなく、古代の言語文化史上の枠組みとして慎重に扱う必要がある。本書はこの広い比較枠を持ち、ゾロアスター教の独自性を周辺との類似を消すことではなく、何を受け継ぎ、何を対立的に再定義したかという問題として考える。教義の暗記ではなく、宗教が歴史的な接触、移動、競合の中で成立することを理解させる構成である。次に、ズラスシュトラの宗教改革を神々の二元論的再編として捉える第2章の主題は、原始ゾロアスター教教団の成立であり、その核としてザラスシュトラと二元論で世界観が論じられる。一般にゾロアスター教は前人と悪神の対立で知られるが、本書の焦点は単純な二神崇拝の説明より、古いアーリア人の神々や祭祀の世界をどのように再編したかにある。アフラマズダを真理秩序公明の側に据え、それに敵対する虚偽や破壊の力を対峙する枠組みは、人間の選択と倫理を宇宙的な対立へ接続する、したがって善悪二元論、世界を二つの勢力へ機械的に分割する図式ではなく、人間が正義と不義のどちらに寄せるかを問う規範的な構造として読む必要がある。またザラスシュトラの正確な活動年代や場所には学説上の不確定性が残る。本書は聖典の言語や考古学的知見を踏まえ、この不確定性安易な伝説で埋めずに成立史を検討する姿勢を示す。曹操の思想を後代の完成された教義へそのまま投影しない点も重要である。さらに、白魔術としての儀礼は悪を滅ぼすより汚れを防ぎ浄化する。本書が盗賊的イメージを修正する論点の一つが、ゾロアスター教儀礼の性格である。善悪二元論を持つ宗教であるため、善の勢力が悪を積極的に攻撃、撃滅する呪術を想像しがちだが、著者は多くの儀礼を防御的な白魔術として説明する。そこでは、キラから切り離された爪や髪などに結びつけられる不浄から、個人や共同体を守り、善の力によって浄化することが重視される。聖火も悪を直接打ち倒す武器というより、秩序と正常を保つための宗教的中心として理解される。この視点は、火を崇拝対象そのものとみなす排華教という略称だけでは捉えきれない。火は神聖な秩序を可視化する重要な媒体であって、儀礼全体は正常汚染防御という規則に支えられているからである。さらに、マジックという語の連想によって増幅されてきた神秘主義的な像にも距離を取れる。本書は儀礼をキーな慣習として消費せず、二元論が日常的な行為の規範へどう翻訳されるかを示している。そして、アベスターの成立遅延から教義が固定される歴史的条件を考えるゾロアスター教を理解する際、聖典アベスターを最初から統一された教義書とみなさないことが欠かせない。本書は、宗教そのものの成立が古い一方で、聖典を定め明確な教義を整備する過程は、キリスト教、マニ教、仏教などと比べても遅れたという宗教史上の論点に注意を促す。これは資料が乏しいという事情だけではなく、伝承祭祀団、国家の関係を通じて宗教の権威が組織化されることを意味する。とりわけ国家宗教となった時代には、競合する教えへの対抗や制度的必要から、正当な聖典と教義を確立する課題強まったと考えられる。故に、古い詩編に伝わる曹操の声、後代に編集伝承された聖典、国家的な宗教制度を区別して読む必要がある。 本書の価値は天国、地獄、終末、救済といった魅力的な教義を列挙するだけでなく、それらを語る文献がいかなる時間差と編集の歴史を持つかに目を向けさせる点にある。宗教史において教義は信仰内容であると同時に伝承を保存し統制する社会的な営みでもある。最後に、国家宗教から離散共同体へ、イラン・インド・東アジアへの展開、本書は古代の成立論にとどまらず、スロアスター教が政治的・地理的な環境の変化にどう対応したかを追う。ササン朝期には国家宗教として大きな位置を占めたが、イスラーム勢力の拡大と王朝の崩壊は、その制度的基盤を大きく変えた。一部の信徒はインドへ移住し、パールスイ共同体として信仰と儀礼を維持していく。この事例は、宗教の存続が教義の普遍性だけで決まるのではなく、少数者共同体の教会、婚姻祭祀制度、地域社会との共存に左右されることを示す。またゾロアスター教は中央アジアの交易民を介して中国にも伝わり、宣教廃化教として知られた。こうした伝播史は宗教を国民国家や単一民族の枠内に閉じ込める見方を退ける。さらに、マニ教など広大の宗教思想との関係を考える際にも、単純な影響を断定するのでなく、宇宙論や終末論が異なる宗教的文脈で再解釈されたことを検討する契機となる。本書は衰退の物語ではなく、制度共同体、越境による変容の歴史としてゾロアスター教を描く。結論として、本書はゾロアスター教の基本語を短時間で確認したい初学者よりも、世界史、宗教学、イラン史をある程度学んだ上で宗教の成立と変容を立体的に考えたい読者に適している。とりわけ善悪二元論、廃下、最後の審判といった定番知識に物足りなさを感じる人には有益である。読者は曹操、ザラスシュトラの教え、アベスターの伝承、儀礼の正常化、国家宗教化、インドや中国への展開を同じ時間面に混同せずに理解する視点を得られる。実用的なハウツーを与える本ではないが、宗教を固定した信条の集合ではなく、言語、移動、制度、共同体によって形作られる歴史現象として読む力を養う。類書との際は、世界最古の刑事宗教の教義紹介に重心を置くのでなく、アーリア性を軸に比較宗教史へ踏み込み、儀礼の具体性と文献制度の成立史を結びつける点にある。その分固有名詞や広い歴史的背景を追う負荷はある。しかし盗賊的な神秘主義や単純な二元論像を退け、ゾロアスター教の実像へ近づくための密度の高い研究的入門として位置づけられる。ご支援いただける場合は青木健ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。